大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうもこんにちは。
こんにちは、
う
ん、
急に晴れましたね、
はい、うん、朝自転車そうじゃないの、
自転車ですよ。
影響だって結構は雨も風も、
そうそう、
途中で花粉症大丈夫なの？
大丈夫大丈夫。途中雨で、うんうん、カッパ脱いでこっち来ました、
うん、あ、そうですか。
すごい、私より原始人。
そうもね、うん、もう本当に回復力が早くて鼻の頭も、
もう綺麗になっちゃった。
そうそう、
あんなに赤かったり青かったり、
まあ、生えてきたもん。
すごい回復力だよね。
そうそうそう、
気をつけてくださいね。
でも、
い
やーちょっとね、うん、今日の話はね、うん、あのメディアの様子を見ていて、うんうん、意図してるか意図してないか別にして、
うん、
ある種の恣意的な世論誘導操作をしてるなっていうのが、はい、あの非常に感じますね。
そうですか、
うん、
要するに安倍派の会合みたいな話に全部焦点を合わせて、他みんな報道しなくなったでしょ、
うん、
あの調査報道がないんですよ一切、
うん、
調査報道しやったのは赤旗と上垣さんでしょ、それに基づいて、はい、
ね、うん、
新聞何もやってないのよ。みんな政権の中から意見を聞いて、それをリークしてそれを流してるっていう報道ばっかりなんですよ。だから気がついてみると、いつの間にか岸田政権の言い分だけ垂れ流してるんですよ。
なるほど。
これがね非常にひどくて、
はい、
でまあ一応これのリークの中で辻元清美が追及した中で、やっぱ安倍派の幹部の話がね、はい、うん、1月に安倍晋三と西村元経産大臣が協議をして、でその後世耕と細田をが加えて協議をしたと。だからもう何度も協議をしていて、4月にも8月にもやってるから、22年ね、結局違法性の認識はあったんだと、
はい、
いうふうに言わざるを得ないけど、
はい、
そういう話が政倫審一切出てこないわけですよ。
どこに出てこない？
政倫審、政治倫理審査会で一切出てこない、
はいはいはい、
で今出てきたのは、うん、実は森喜朗元首相が、うん、その出元だと始めたもんだって、はいはい、これも出てきて、で俺のせいじゃないと、はい、あの森さんが始めたんだっていうのが、うん、その政倫審の中で国民の前で喋んないで、それが岸田政権の幹部とこの安倍派の幹部の事情、特別な事情聴取の中から出てきて、それをリークしてるのが新聞なわけですよ。
なるほど。
この構図ってね、あの僕はおかしいなと思いながらよく考えてみると、独自のそう、あの、はい、いわゆる報道、うん、あの調査報道が全くないまま、うんうんうん、言い分を垂れ流して、うん、でよく考えてみると安倍派の5人の処分を焦点にして、
はい、
その他の80人余りの裏金議員は一切報道なくなってるんですよ、うん、おかしいでしょ、
うん、おか
しい。最大問題なのは、うん、最大戦後最大の疑獄で、うん、政治資金規正法に違反をして、うん、いわゆる脱税をしてるのに、何か軽い処分の人のように扱いにいつの間にかなっちゃってるわけ。
私がなんか最近うんって思うのが、そういうふうな事実はこうなったこうなったって書いていけばいいのに、政局のどうなるかって今後ってそういう話ばっかりで、
そうそうそう、だから巧妙な世論誘導に入っちゃっていて、うん、でまあこれは一つのね、私の見立てなので、
はい、
もちろん違う意見があってもいいんで、
はい、
一つの見立てだと思って聞いてほしいんですが、その3代目の世襲政治家が考えそうなことっていうのは頭で考えていくと、うん、今安倍派の5人を処分しないと、うん、結局収まりがつかないわけですよ。
そうですね、
だけど、うん、本格的に処分をしてしまうと、うん、もう全部、うん、それが一番最高になってくるから、他の人たちもどんどん処分が上がっていっちゃうわけじゃないですか、
うん、
だからここを一番最高にしとこうとすると、
うん、
党員資格停止とか非公認って、うん、でそれ以下にしちゃえば80人は みんな訓告とか注意文、
いやそれはないでしょ
う。いやだけどそういう構図になってるわけで、
はいはい、そうですね。
それで見てみると一、うん、人親玉で抜けてんのが、うん、萩生田元政調会長なん
だ。はいはい、
うん、2500万あ2700万もさ、はい、裏金作っておきながら、うん、もう一切報道出てこないの。
そうですね。
そうだから僕の、
いや政倫審にも出てないですか。
いや出てないですよ。
出てないですよね。確か
だからよく考えてみると、うん、萩生田氏が生き残って、うん、で安倍派を仕切って、うん、岸田さんが萩生田をおめこぼしして、それで安倍派をコントロールして、それで総裁選を勝ち抜くっていうシナリオ。
ちょっと無理じゃない。萩生田さんの旧統一教会のことも出てきちゃう。
いや無理だっちゃみんな無理なんだよ。
ただあのそういうふうに表に今言われてないのは萩生田さんですよね。
言われてみるとそうだわ。
だから幹部を処分しないと収まりはつかないから幹部を処分するんだけど、安倍派が全部この処分対象になっちゃうと自民党がダメになっちゃうじゃん80人、うん、そこの折り合いがあるところが安倍派の幹部の動員資格一時停止とか、いわゆる非公認とかいう処分で80人を免らして、いわゆる免罪させて、で萩生田を残してそれでコントロールして、都連で小池都知事と都民ファーストと仲良くやっていくっていう、二階さんの代わりに小池とのパイプは萩生田がやっていくっていう、そういう構図になってるんだと思いますよ。
まあ、それがあれですね、今金子さんがちょっとこんな風になっていくんじゃないかなってい
いうそういう見立てですね。
見立てですね。
で二階さんが最初に出てきて、うん、彼は本格的にやっちゃえば、うん、いわゆる政策活動費のお金がどうであるっていうのも、うんはい、河井夫妻への問題とか本題とか、10億円の中身が何だとか裏金もでかいから、うん、そうするとそれを全部喋って本格的に、うん、罪にならないで、しかも実態解明を、うん、全部、なくしたまま、不出馬っていう風にしちゃえば、うん、全部それ不問になるでしょ。
でしょ。これからじゃないの、もうあれで終わりなの。
それで、息子が立たせれば、結局ライバルの世耕さんが衆議院で乗り換えるっていうことがなくなるわけだ。
うん、二階さんの息子さんがいらっしゃるんですか。
そうそうそう。う
ん、そうなんだ。これを選挙区を譲るってこと、
譲ればっていうことをやって、それでしかも安倍派の幹部も二階さんみたいに自主的に自分で申し出れば処分は軽くしてあげるよっていうふうにやって、二階さんの処分を誘導しながら安倍派の幹部にこういう形でやるから自分で認めて、それでとにかく非公認とか党員資格停止で我慢してくれってやってるわけ。
でもコロナの最中に銀座で飲みに行った人たち3人、
うん、そう
離島でしたよね。確か
そうそうそう、昔は離島。もっと言えば、じゃあ昔のほら郵政選挙あった時の小泉首相の時の処分っていうのに比べてもはるかに軽いんだよ、うん、
あの時資格まで立た
ない。いやだからそれこそが三代目世襲政治家 らしいもので、内輪の中で甘々で自分で問題を解決したかのようにして外の国民とかは全く無視するっていうのが三代目の政治家。
でもメディアはあの時でさえ、コロナの時でさえ離島だったんだから、うん、今度の処分はだってそんなもんじゃないでしょ。だって
だからそういうふうに一部出してる、うん、そのメディアの中でもそういう記者がいないわけじゃないんだけど、うんうん、大半はいわゆる岸田政権の言い分だけを垂れ流してる。
なんでなんでなんで、
いやリークしてくれるからでしょ。
いやだけど、
いやだけどそうなんだけど、うん、それで済まそうとしてるのは、うん、いわゆる岸田さんのうやむや戦略だ
と。いやだからおかしいと思って、なんか問題が起きたら問題に焦点当ててどんどん報じてきゃいいのに、
そう
全然違う。
それ自分たちで調査して報道してないんだ、問題の本質を掴んでないから、うん、そうするとあの政権の周りに群がってさ、情報をもらってそれを垂れ流して政権の言い訳をどんどんどんどん垂れ流してるのが今の状態で、 これで長い間そういう形でやって、結局安倍派の幹部がどういう形になるか分からんけど、軽い処分で終わればさ、どうすれば80人はせいぜいのところ注意処分だの、戒告とか訓告とかいう名前だけで何にも実態的には処分しない。で、法律違反はほとんど問われない。法律の改正もほとんど問題にならない。そういうやり方をしようとしてるとしか思えないですね。
本当はここまで来たんならば、もっとしっかり追及してやんなくちゃいけないところを、でもここのところ、例えばメディアは、まあ、大谷の問題だとか、
そう、
紅小路の問題だとか、いろんな、まあ、他にもあるんですけど、そういうのがやっぱり結構紙面を賑わせてて、そう、なんかこう、
だって自分でさ、うん、調査して報道する、うん、解明しようっていう気が全くないからさ、うん、80人放置してるわけですよ、うん、裏がね、うん、それで忘れちゃえばおしまいみたいな、そういう岸田さんは粘って粘って忘れさせようとしてる時に、焦点が裏が安倍派の幹部だから、これを最初リークしたのは NHK のほら、安倍版の岩田明子なわけですよ。で、これに真っ先飛びついたのが朝日新聞なわけですよ。で、そういう報道をずっとやっていくうちに忘れさせる、はい、そういう戦略なんですよ。
でも野党は国会で、まあ、なんか森、元会長、うん、まで話はそこまでいかなくちゃ分かんないんじゃないかっていう追及は、
追及は当然するでしょ、
国会ではやってますよね、うん、
だからもう一つちゃんとゴールとして野党も含めて、まあ野党も一部言ってるけど、ちゃんと要するに第三者委員会の調査が必要だと、から場合によっては議員辞職も含めた倫理は第三者で国民の 目の前で国民に対して説明させるっていうことをまず基本的な立場にしなきゃいけないし、から政治資金規正法をやっぱり連座制や企業団体献金の禁止とか、そう基本的なことをやりますとか、政策活動費は要するに開示義務を設けますとかいうことを国会でやるんだっていうことをしっかりしておかないといけなくて、今のまま行くと今のメディア報道のあり方だと、もうまあ忘れるまでね、だらだらだらだらこういうやり方でやって、結果的に岸田さんは萩生田さんを使って安倍派をコントロールしながら、結局党内はこれでうまくシャンシャンになっちゃうと。
まあでもそれもこれも今なんかあの聞き取り調査をしてるというふうに岸田さんは言ってるわけで、この後どんな処分になるかってことを、あの金子さんはあまり重たい処分にはならないだろうって予想してる。
リークをしてるのもそうでしょ。彼ら政権がリークして、うん、そのたんびにメディアが出すわけじゃないですか、うん、これアドバルーンみたいなもんですよ、うん、世論に慣れさせるわけだよ、うん、これでしょうがないなと思わせるまで、うん、そういうことを続けるんですよ。だからすぐ選挙をやらないで、そういう形でまたあの支持率が低迷してもずっと深海魚みたいにしながら生き延びていくってやり方ですよね。
でもなおのことメディアの役割は本当に大事ですね。
大事、
はい、
でだってさ、うん、このままこういう裏金議員を100人近く放置したままさ、うん、出てくるな、例えばさ、うん、次期戦闘機を第三国に輸出しちゃうとかさ、
はいはい、
その長期契約で防衛費をその、うん、調達できる、
はい、
ローンでできるような法案を通しちゃうとかさ、それから新潟の柏崎刈羽の原発に核燃料を装置あの実験的に入れるとかね、そういうの能登沖の能登地震でさ、家屋が崩壊してんのに家屋を残ることを前提にしたなんか検討チームで原子力規制委員会がやってるとか、4センチ陥没して色これでも大したことなかったとかいうようなさ報道してたり、これ本当は国会で追及しなきゃいけない大きな問題も、こういう問題に全部安倍派との会合の話に全部収斂しちゃうんて、ちょっとその問題は大事なんだけど、うん、それ以外の問題を全部ねぐっちゃうっていうのが今のメディアのやり方なので、うん、とにかくこれを許さないようにた、はい、しなきゃいけない。それから補選、はい、衆議院の補選3つをとにかく3連敗させないといけないと思うし、だからもうちょっと裏金問題に対する あの対抗策と同時に、この俺たちの生活をどうしてくれるんだみたいなね、そういうオルタナティブというかアジェンダみたいなものをね、しっかり出していくってことを急がないといけないなというふうに思ってるんですね。
今日も、はい、どうぞ。
ありがとうございました、うん、金子勝さんでした。大竹紳士交遊録、来週月曜日は古谷恒平さんの登場です。お知らせの後は交通情報です。